でも、まず私たちに罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、イエス様に期待して、礼拝の皿に持っていきたいと思います。皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、感謝と賛美でイガイガのキャンプというのをですね、使わされていました。ロサンゼルスにですね、この春休み、毎年こう使わされているチームなんですけども、来週ですね、大絶ステージが出てくると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。来年は必ず私たちも、ね、行きたいなと思います。教会全体で行きたいと思いますので、ぜひですね、応援していただきたいと思います。はい。あと、私たちの教会では今、全献金額、10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。3月分の外部献金、1万7100円をお願いいたします。愛する天皇様、感謝します。あなたが私たちの必要と御体の必要を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。3月分の1万7100円を、神様のこの外部の働きのためにお捧げいたします。これをあなたが極めてくださり、あなたの働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の働きを豊かにまた祝福してくださることをお願いいたします。また捧げますと私たちの手をあなたが祝福し、またさらにその必要を完全に満たしていってくださることをありがとうございます。この時を感謝します。また神様がお金の方々が今許されていますと、一人一人に触れてくださり、一人一人の癌を癒してくださることをお願いいたします。私たち一人一人の病を癒してください。また困難な問題に関して触れ続け、解決を与えていってくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ですね、感謝します。それとですね、月刊誌の4月号がまた出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。関東メッセージはですね、イザヤ牧師で、関東メッセージはイスラエル諏訪牧師ですね、北海道の牧師です。あと、新しいバル牧師のですね、奇跡の物語というのがですね、始まってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それから、こういう新聞ですね、また毎週出てるんですけど、テロについてまたですね、イラク、イエメン、パキスタンのテロに関して言っています。それから、四国の地区予選のセサミ大会の事件に出たこととか、載っていますですね。から、これ、キアラ牧師のご両親ですね、の証が、肺結核の闘病で体験したっていう、神様はですね、癒しの技という、また祈りの答えというのですね、書かれています。ぜひ見ていただきたいと思います。あと4月はですね、16日に心ホスペルというのがあるんですね、東京で。高円寺の、ところで、ザ・高円寺というホールなんですけども、4月16日の土曜日ですね、7時からあります。もし東京とかですね、関東に知り合いの方がおられたり、またご自分もなんか行く機会があったら、ぜひまた素晴らしいコンサートですので、見ていただきたいと、参加していただきたいと思います。大人は前売りが1200円、当日が1500円、中高生が前売りが500円、当日が700円、小学生以下は無料となっています。そしてですね、今週はですね、私たちの教会では手と手でですね、4月5日に手と手で南区の介護施設、デイサービスですね、手と手でコンサートを行いますので、火曜日ですね、ぜひお願いください。木本さんも来られるということですので、期待してですね、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。最近コンサートに行くとすごい神様深く触れてくださるんですね。から本当になんかさらに期待しています。あとですね、5月のですね、3日にパウロ牧師が来て、ここの今まだ決まってないんですけど、場所が決まってないんですけど、おそらくこのマサトンビルになると思うんですけども、5月1回夜ですね、パウロ牧師の盛会があります。で、5月4日は賛美大会ですね、長崎で九州賛美大会が平和会館で行われます。ぜひですね、いらしていただきたいと思います。またオンラインでも配信されると思いますので、見ていただければというふうに思います。 から5月のですね、25日に、子ども病院でまたコンサートをすることになりました。ぜひですね、やっていただきたいというふうに思いま す、ね、それとですね、すみません、今週はですね、9日に個人の総会が4月9日ですね、土曜日 あります。毎年その NPO 法人というのはその総会を開かないといけないんですけども、で私幹事をやっておりまして、前の日から行って新学校のちょっと、ミーティングを報酬して、それから9日はですね、個人の総会に行きたいと思っています。ぜひお願いいただければと思います。で個人の働きも大きくですね進んでまして、さらにですね、お祈りとまた捧げ物を示してよろしくお願いいたします。で先週もお話ししたんですけど、個人の子どもたちがですね、日本に来れることになったんですね。彼らにとって本当に海外に行くっていうのはこう夢のような話だと思いますし、ちょっと本当にこう、難しいっていう不可能に近いことだと思うんですけれども、でもずっとイスラエルに行けるようにとか、日本に行けるようにとか、白鵬キャンプに行けるようにって祈ってたんですね。そうしましたら今度その6月なんですけど、某有名ロックグループがですね、の方々が彼らの個人の友達を呼んでくれてですね、個人から10名ですね、付きの人も含めて、ただ前田宣教師と一緒に、だから残りは9名なんですけど、9人ですね、子供たちが一緒に、コンサートにですね、多分何万人でしょうね、分かんないですけど、なんか10万人近いコンサートですかね、すごい大きなコンサートに招待されたんですね。日本に来ることになりました。本当に神様に感謝したいと思います。すごいですね、旅費だけとか考えてもすごい金額だなと思うんですけど、本当に招いてくださって、それだけじゃなくて、石田の四個人のブースも今回もまたそのコンサートで立たせてくださると思いますので、いろんな方々にさらに個人の方にこう広がっていくっていうことを思いますので、また祈っていきたいと思います。でもこれ神様に示されていたことでですね、個人になった時は一般に入っていくってことを言われてて、さらにテレビで放映されたりとかですね、されていくと思いますので、ぜひでそのことを通していろんな子供たちが助けられたりっていうことがもっと起こっていくと思いますので、一緒に期待していきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思います。あ、すいません、じゃあ、地図をちょっと映していただいていいでしょうか。ナミさん、あっちを暗くします。暗くしてもらってます。でですね、さっき使徒の働きの27章を読んでいただいたんですけど、いよいよパウロはですね、この、最後の何て言いますか、使命といいますか、に向かってローマにこう護送されていくんですけども、このカイザリアというところから使徒に行ってずっと行くんですが、でここで船にこうミラというところに乗り換えてローマ行きに乗るんですが、ここで良い港というところまで来た時に、もうこれじゃ行かない方がいいとですね、この船だけじゃなくて私たちの生命にも危険が及ぶと思うってパウロはその神様に示されて言うんですけど、船長とか百人隊長は船長や航海士の方ですね、プロの人たちですね、専門家の人たちをこう行くと信用してしまって港を出てしまうんですね。でこのそして、このピニクスってこのすぐ何十キロってすぐ近くのところに行こうとするんですが、嵐に巻き込まれていってしまって、こうここからすごい旅になってしまうんですね。もう中国2週間っていうのはすごい大嵐の中をですね、もう昼も夜も腰も太陽も見えない日が何日も続いてっていうですね、もう助かる望みもなくなるっていう、もう荷物もその積み荷も全部捨ててですね、本当に最小限のものにして船を軽くしてもですね、もう、助からないっていう状況になってしまうんですね。この地図だとまっすぐこう書かれてるんですけど、実際は道具に行ったのかわからないですね。すごいことになってて、最後このバルタという島に着いたっていうふうになっています。でそこからこう助かるんですけれども、ありがとうございました。でこのような工程で、海だけで2700キロですね、すごい、旅になっていったわけなんですけれども、でで、パウロは囚人として護送されていったわけですね。でそしてもう最後の助かる望みもこう今に絶たれようとしていたと書かれています。 ですから、まあ、先週もお話しますけど、狭間寛平さんという人がですね、あのアースマラソンというのでヨットでですね、太平洋と大西洋と渡りましたけど、もうあの木の葉のようにですね、こう10メートルとかこう波にですね、こうドーンっていう感じでですね、こう揺られながら生きた心地はしなかったというふうにですね、言っておられましたけども、パウロたちもきっとですね、大嵐の中で55メートル、長さが55メートルもある大きな船ですけど、それが木の葉に翻弄されてですね、もう3階からこう落とされるみたいな感じですね。建物だったらですね、3階からにはこう長いでしたっけ、こうバーンとですね落とされるような、そのようなこうあのすごいこう暴風に翻弄されていた、嵐に翻弄されて、もうあの太陽の月も見えない。今だったらですね、あの GPS とかありますけど、その当時はもう太陽や月が見えなかったらどこにいるのかもさっぱりわからないっていうですね、本当にそういう中にありました。でもその中でパウロはこの今日のところなんですけど、助かるんですね。そしてパウロはみんなを励ますんですね。22節を読みします。しかし今お勧めします、元気を出しなさい、あなた方のうち命を失うのは一人もありません、失われるのは船だけです。パウロはここで確信を持ってですね、元気を出しなさいと言って、みんなもうダメだって、もうですね、もう死ぬっていうふうに思っていた時にこう励ますんですね。こうそして確信を持って助かるってことを言うんです。でなぜかというと、昨夜ですね、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。24節ですね。恐れてはいけません。パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々は皆あなたにお与えになったのです。で、なんと神様天使を使わせてくださって、パウロに言葉を与えてくださったんですね。で皆さんですね、じゃあパウロは恐れてなかったのかというと、神様が最初に言われたのは何かというと、恐れてはいけませんだったんです。あの恐れてない人にですね、白鵬じゃないですけど、強い人がですね、こう堂々と出てきてですね、恐れてはいけませんなんて言わないですね。恐れてない人にはそういうふうに言わないので、神様は本当にパウロもですね、あの神様の言葉の胸の中にありつつも、でもこれ本当に助かるんだろうかっていうですね、その恐れがあったと思うんです。でもあのはっきりと最初に恐れてはいけませんと神様は言われて、あなたは必ずカイザルの前に立ちます、そしてあなたと同棲している人々みんなあなたにお与えになったんです、あなたもあなたと一緒にいる人にいる人たちもみんな助かるぞってことをですね、言ってくださるんですね。でそれでパウロはこの言葉で元気が出てしまって、他の人たちを助けたり励ましたり導くようになっていくんですね。でも神様の言葉っていうのはですね、人を立たせていきます。で、私たちはこの神様の言葉をこう日々受けるっていうこと、また問題に関しても主が何て言ってるのかっていうことを受けるっていうことをですね、なしていきたいと思います。で、私自身はですね、以前東京からですね、すみません、長野から東京に出るときにこの神様からの言葉が与えられたんですけども、お開きにならなくて結構なんですけど、エレミアのですね、39-18なんですけども、ここに言われたんですね、私は必ずあなたを助け出す、あなたが剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる、それはあなたが私に信頼したからだと、主の見つけって、この御言葉も与えられたんですね。で私は必ずあなたを助け出すと私に言われたんです。で必ずって言われたんですね。で私はそしてあなたが私に信頼したからだというふうに言われました。何の見通しも東京になかったんですけども、そして、自分も病気してましたし、妻も身重だったんですけども、経済的なその支えというのはなかったんですけども、この神様は言葉をくださったんですね。で私は必ずあなたを助け出すと、でこの言葉は本当にですね、私にとってこう命で力だったんですね。そしてこの言葉の通りですね、その人生に神様は良きことをしてくださいました。で神様は必ずと言ったら必ずなんですね。でここでパウロはあなたは必ずカイザルの前に立ちますと主に言われました。でそこで彼はその時にこう確信を持ってですね、これもう大丈夫だ、もう助かるっていうふうにこう確信して、こう他の人たちをこう励ましていったわけなんですね。いや私たちは必ずどこかの島に打ち上げられますっていうんですね、言っています。で16日経って2週間経って真夜中になって、その なんか陸地が近づいてくることを感じたんですね。で、スイフたちがこう調べていったら、なんか、40メートルで、そして30メートルっていうんですね、だんだんとこう陸地が、その海が浅くなっていったわけなんですね。で、ただ夜だったので、ここで、いかに下ろしてちょっとですね、まあ、ちょっと見えるようになるまで待つということで待ったんですけど、そしたらですね、ちょっともう一つ今度また問題が起こってくるんですね。神様の言葉が与えられたらすぐ成就するかっていうとですね、そういう時もあるんですけど、多くの場合ですね、こう、さらに問題が起こったり、試されるようなことがあるんですね。で、ここで、スイフの人たちが船から逃げ出そうとして、舳先から理解を下ろすふりをしてですね、小舟ですね、船にあった大きな船にあったその小舟をですね下ろして自分たちだけ逃げようとするわけなんですね。で、自分たちだけ助かろうとするっていうことなんですね。で、パウロはその時にすぐにですね、100人隊長たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言って、もう船の綱を断ち切ってしまうんですね。で、ですから、シークの人たちはパウロの言葉をこう信じていなかったんですね。あなた助かる。でも、その言葉よりも自分たちで何とか助かろうというふうにしていきました。で、この船っていうのを私たち教会に例えるならば、私たちはその、自分、神様の恵みや神様のこの言葉により頼まないで、自分で自分を守ろうとしたり、自分で解決しようとするときに、うまくいかないわけですよね。でも本当に私たちのこの教会っていうこの恵みの中で、そしてこう神様の言葉により頼んであるときに、神様が助けてくださるんですね。そして、この時ですね、スイフたちは逃げ出そうとしたんですけれども、それはできなかったんですけど、それが良かったんですね。そして、全部で276名全員がですね、完全に守られて、無事にこのマルタという島にこう上がることができたんですね。で、一人も欠けることなくですね、100人隊長が判断を間違ってしまったんですけど、でもパウロがの家に、パウロの家に、そしてパウロに与えた神の言葉の家に、神様は必ずカエサルの前に立つと言われて、行くと言われて、その通りですね、助かっていくわけなんですね。ただ最後にもう一つですね、この時に今度船が座礁して、そしてそこからですね、こう船にこうまた泳いでいかなくちゃならなくなった時に、囚人を殺してしまうっていうふうにこう兵士たちが言い出したんですね。まあ、ローマではその囚人を逃がしたら自分がその刑罰を負わなくちゃいけないので、自分を守ろうとしてですね、殺してしまおうとするわけです。でも100人隊長はパウロを助けようと思って、その計画を抑えてですね、全員がそのなんとかその泳げる人は泳いで、泳げない人は物に捕まって陸に上がるようにと言って導いて、そして全員がですね、助かって島に上がっていくわけなんですね。で、これをルカは細かくこのようにこう書いてるわけなんですけれども、できたんですね。ですから本当に神様の言葉というのはですね、こう神様は必ずと言われたら成就していくんだということをですね、本当に私たちはこれで見ることができます。そしてパウロはですね、この中で何をしていったのかというと、この神様の言葉を告白していったんですね。必ず助かるって神様が言われたので、それをこう告白していきました。必ずどこの島に打ち上げられますということを告白していきました。そしてもう一つは感謝をしていったんですね。一度の前で神様に感謝を捧げて、パンを裂いてですね、もうあなた方助かることになる、もうあなた方の頭の から髪の毛一つも失われることはないと言って、そしてご飯を食べなさいと言ってですね、食事をさせていくんですね。で、そしてみんなが元気づけられて、みんなが食事を取ったとあります。で、十分食べてからその食料を捨てたんですけれども、そのようにパウロは告白をし、そして感謝をしていったんですね。で、信仰を用いていったということがわかります。で、本当に生きるか死ぬかという困難の状況の中で、彼は、人々を励ますことができ、人々を導くことができ、そして告白をし感謝をしていったんですね。で、私たちも本当に困難な時代に入ってさらに行きますけど、でもその中で神様は私たちを通して感謝のことを人々に伝えて、すべてのことを感謝する恵みをですね、さらにこう流そうとしていますし、また神様の希望ですね、神様の言葉を私たちを通して語ろうとしているということをですね、覚えていきたいと思います。 で私たちも本当に周りの人たちにそのようにですね気休めでですね大丈夫だよとか言ってもその言葉は響かないんですけど、でも私たちが本当に神様から言葉を受けて大丈夫だって確信があるならば、その言葉っていうのを人々をですね生かしていくということをですね覚えていきたいというふうに思います。でさらに神様の言葉と神様に信頼してですね、この教会の体の一部として頼むときに、私たちはさらにこう完全な神様の技を見ていくということをですね覚えていきたいというふうに思います。一言、それでですね、最後ちょっと、今回ですね、派遣中にですね、ちょうど風間さんという方ですね、皆さんの方に覚えておられると思うんですけど、イスラエルでがんが癒されてですね、まあ、原発の胃がんの方だったんですけど、他のがんが肝臓のみんな癒された方がいたおられたんですけど、今回その派遣中に脳に転移しているということが分かって、4箇所ですね、またあるということで治療を受けていたんですけども、また派遣中にまた癒しが起こってですね、3箇所のうち4箇所のうち3箇所が消えて、1箇所が23ミリから10ミリ小さくなっていて、ガンマナイフ治療が何らか終わって、その後入院せず退院通院の治療となりましたってんですね。だから本当にガンが治ったと思ったんですけど、またそういうこうなんて神様の言葉が与えられても、そういう揺るがしって言いますか、試しってあるんですけど、でもストレートに、ね、こう神様の言葉がそのままこう成就していかないことってのはあるんですけど、今日のパウロのようにですね、でも確かに神の言葉は最後に成就していくので、最後まで信頼してですね、私たちも歩むっていうことを、試合の信仰を用いるっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。で、笠間さんのこのことに関しても、何かこれからさらにですね、彼女が治るだけでなくて、家族の救いとか、何かその素晴らしい計画がさらに表されていくんだなということを思います。お祈りいたします。それではお父様、感謝します。主は生きて働いておられることを、生きておられる方であることをありがとうございます。私たちの人生にも、家族にも、教会にも、神様の計画がこれからさらに表されてくることをありがとうございます。いろんな問題、困難があります。でもそれは主をご存知であり、私たち一人一人に生ける神の技を成していかれることをありがとうございます。もうダメだと思う時になったとしても、私たち自身が神の言葉を受け、また他の人たちを励まし、また導くことができますように、そして感謝をすることができるように、さらに助けを導いてください。主の言葉が成就していくことをありがとうございます。必ずそうなっていくことを感謝いたします。イエスのためをお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を取ってください。また罪があったら短く妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持っていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様にも、私たち一人で触れてくださることをありがとうございます。共に出会いしている方で触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストを見ないと、一人一人の体と精神に命じるイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方に癒されます。イエスキリストによって、その方の耳の症状よ、正常状態と。血の方が癒されます。イエスキリストによって、その方の血や血流の働きを正常な状態に戻る。また花粉症、アレルギー症状のためにします。イエスキリストによって花粉症、アレルギー症状を私たち一人一人のうちから言います。また賜物を用いてくださいとおっしゃおせられます。あなたが私のにこう、私が与えている賜物を用いていくときに、あなた自身がその問題の解決や癒しを見るとおっしゃおせられます。あなたが癒されるだけでなく、その技を見るとおっしゃおせられます。腰痛のためにお願いします。イエスキリストの皆と、その方の腰の痛みはその正常な状態にもない。お腹が、ね、チクチク痛い意味がある方のためにします。イエスキリストの皆と、その中チクチク痛むその痛みの症状の原因となっているところでは正常な状態にもない。さらにあなた方は、私したがって賜物を用いてきなさい。あなたを通して私は多くの人々を癒し、また救おうとしていると幸せられます。また癒しの必要な方は、あなたの前にこう導くと主はおせられます。あなたは恐れることなく手を置いてこう祈っていきなさいと主はおせられます。 感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。青い声で願う場所、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アメン。感謝します。お伝えください。感謝します。